はい、お疲れ様です。今回はですね、親、職場、彼氏と、トレードの要因はこいつらですと、そんな話をしていこうかなっていうふうに思います。でですね、まあ、このタイトル、ちょっと意味不明かもしれないんですけども、先日ですね、懇親会を東京でやった時に、まあ、コンサル生と話しててですね、なんかトレードが伸び悩んでるってことで、何が問題なんだろうっていろいろ聞いてるとですね、ああ、そういうことか、多分そこだなっていうことがあって、まあ、それがいわゆるこのタイトルになるですね、まあ、親とか職場とか彼氏とか、まあ、そういうものに引っかかってきてたっていうのがあったんですけど、まあ、よくですね、このトレードを、教えてると自分が伸びなかったりとか収益が伸びない時には大体みんな知識のこととかなんかスキルのこととかとまあそれはそうと当然みんなねそこを考えると思うんですけどスキルを伸ばすことって確かに大事なんですけども結局僕たちってこのトレードをする上でプレイするプレイしないとかってこの意思決定をしてると思うんですよそうこの意思決定能力が上がるようなことを本当にしてますかっていうのが実は重要でしてで伸びない人に限って大体ね、まあ、仕事がめっちゃハードだったりとか、まあ、それこそなんかこうパートナーとうまくいってないだったりとか、うんまあ、こういう方っていうのが結構ね切羽詰まっててうまくいくまでに時間がかかるケースが多いかなって思うんですよでこれなんでなのかなっていうのを結構僕心理学とか脳科学を勉強してきた中でこれやっと分かったんですけども結局僕たちってまた朝からね起きてね夜仕事行ってまあこう夜まで仕事行って帰ってきてとかやっていく中で必ずしも人が通る道っていうのは多分誰かと喋ることっていう人間関係だと思うんですよそうってなってきた時にこの人間関係の中でめちゃくちゃ疲弊してしまってる人っていうのは副業とかやってる時にはもう体力がない状態でやってるんですよねそうやってることはねみんなスキルを学ぶとか実践するとかやってることはもう合ってるのよ合ってるけど伸びてる人伸びてない人って何が違うのってなった時に、この意思決定する体力が残ってるか残ってないかの問題なんですよね。そう。ってなってきた時に、結構ね、聞いてると、いやーなんか実はですね、親から連絡があって、みたいな金貸してくれとかこういう連絡で、みたいな。まあ最初良かったんですけど、みたいな急になんか、もう今月これぐらいでええわ、みたいな感じですげえ偉そうに言ってきて、みたいな。で、まあそういうことを言ってめっちゃイラッとしたんですよね、みたいな。そういう話を聞いてですね。まあ、結構この親とのトラブルとかで、すごいこうストレスを抱えてしまってると。うん。で、当然ね、仕事もハードだしと。ってなってきた時に、じゃあ客観的に見て、会社もハードで、副業もやらないといけなくて、人間関係でも結構疲弊しててってなってくると、これ誰がどう見ても、もう疲れ切った人間が出来上がるんですよ。そう。そうなった時に何が起きるかっていうと、当然ね、体力がない状態って人ってやっぱね、意思決定する能力もないわけですから、もう疲れた疲れた、しんどいしんどいっていうのが勝ってしまって、じゃあ副業1時間やらないとって思っても、まあ休憩した時にはもう寝っ転がっちゃって寝ちゃうとか。なんで寝ちゃうのっていうともう意思決定する能力すらないから、もう体力切れなんですよ。そう。ってなってきた時に、これ何が重要かっていうと、みんなね、スキルをつけるんだ、スキルを磨くんだってあるんですけど、それ以外の、今何かストレスになってることとか、今何かかなりこうエネルギーを奪われてるようなことってないですかってのが重要なんですよ。そう。これね、結構ある研究、まあ、あるなんか一つのデータで、トレードとかでも、なんか FX のトレードを教えた時にですね、ある一人の女性に対して、コンサルを始めたんですけど、1年目はですね、FX のトレードのノウハウ1ミリも教えなかったっていうデータが一つあって、は、意味わかんねえじゃんと思うかもしれないんですけど、1年目は何にも教えなくて、2年目から初めて FX のスキルを教えたところ、その年で初めて始めたのに、5000万稼いだ方がいるんですよ。なんでそんなことできたのっていうと、実はその方は人間関係とかでめちゃくちゃ疲れ切ってしまって、もう体力がない状態だったんですよね。そう。なので、そこの体力がない状態を潰してから、本来やりたいことっていう本命の方に移った結果、当然ね、視野もやっぱ広いから、なんかこう吸収できる能力も高くてですね、なんかこう成果が早かったってデータがあるんですけど、もうまさにそれで、やっぱりね、人間関係疲弊しまくってる人って帰ってきたからやっぱ動けないんですよ。動きたくても動けない。で、これが続いてしまうと、動けなかった、ダメだったって言って、どんどん自己肯定感も下がるんですよね。ってなってきた時に、それでもやっぱりみんな何考えるかっていうと、いや、でもスキルもっと学ばないと、もっと復習しないと、もっと実践しないとって考えるんですけど、大体みんなね、もう僕の企画なんてスキル学ぶことほぼないわけですから、あるんですよ、スキルは。そう。スキルはあるんだけど、ちょっとしたヒントが見えてなかったり、自分にとってなんかこう、大事なチャンスが見えてなかったりとかあるだけなんですよね。じゃあこれどうやったら見えるのっていうと、今もしかして、なんかストレスになってることないって考えた時に、あ、俺このストレスあるかも、俺このストレスあるかもと思ったら、それを潰す努力するだけで収益ってバンバン伸びるんですよ。そう。意外とこれ知られてないんです。知られてないし、僕もね、心理学とか脳科学を勉強していく中でやっと分かったので、まあここの考え方、 で、すごく重要だと思いますし、まあどう対策するかはね、本人たちの課題でもあるので、まあ何をするかってそれぞれだと思うんですけど、もう懇親会せっかく参加したんでね、なんか親がこうでこうでこうで、みたいな、そう、話をされてですね、ああ、なるほどね、みたいな。まあ確かにそれうざいよね、しんどいよね、って。うん、でもね、なんか結構、俺の大事なこととしては、俺が教えてるマインドっていうのを常に考えてほしくて、って。なんでかっていうと、俺が教えてるマインドってトレードだけじゃなくて人生にも生きるんだよね、みたいな。そう、結局お金稼ぐような人って考え方がレベルが高いんだけど、みたいな。じゃあそうなったことに対して、何が悪かったと思うみたいに聞いた時にですね、って、まあいろいろこう迷ってたんですよ。そう。で、そういう時に、俺が教えた5つのマインドっていうのをどれに当てはまると思うって言った時に、そこで答えられなかったんですよ。そう、答えられなかったんじゃなくて、多分視野が狭くなってるがゆえに、ヒントが見えなくなっちゃったんですよね。うん。でもこういう時に成長する人っていうのは、じゃあ例えばですけど、親がこういうこと言ってきた、親がこういう風になってしまったってあるかもしれないですけど、それを起こしてしまったのは、自分自身なのかもしれないっていう自責精神を捉えた瞬間に、今まではクソだこいつはとかって相手に対してベクトルが向いてたのが、自分にベクトルが向くことによって、もしかしてこういう現実を作ってしまった俺が悪いのかと。じゃあどういうコミュニケーションを取ればいいんだろう、どうやったらこのストレスなくなるんだろうみたいな感じだったので、てかもうブロックしたらみたいな感じでですね、僕ブロックさせちゃったんですけど、そう、どうせね、半年一年ね、連絡取らなかったとしても、自分が成長した後に連絡取ればですね、まあなんかお金稼いでたら、そういうストレスとかもなんかイライラしなくなるし、お金があるとですね、なんかこう、ちょっとしたこととかも可愛いなって見えてくるんですよ。そう、だからまずは自分の成長する時間に当てなと。そう、他人に人生振り回されてもしょうがないからと。で、こういう話をして終わったんですけど、まあこれも結局ね、ストレスの要因がどこにあるのかっていうのを見つけただけなんですよ。そんな難しいことやってなくて、そう。で、僕とかも結構なんか、事業とかやっていく中で、なんか、収入が、ある一つの事業が30万ぐらいから全然伸びない時があって、なんだこれはと。なんかすげえ毎日ストレスだな。なんで伸びないんだろう、イライラするなってずっと思ったんですけど、当時はね、やっぱわかんないんですよ。そう。でも大体ね、仕事とか彼女とか、関わってる先輩とか、何かしらの人間関係を切ると、大体ね、やっぱそこにね、自分の潰れてたブレーキみたいなのがあったわけですよ。そう。で、よかったのが、企業初期とかだと、彼女と別れた瞬間、事業が爆伸びするとか。そう。だから急に月収200万、300万いったなと思ったら、大体そういう時に限って、なんかよく喧嘩してた彼女と別れた後だったりするんですよね。そう。これも結局自分のストレスを見つけただけなんですよ。まあ、後付けになっちゃうかもしれないですけど、こういうことが常にできるようになると、自分のステージっていうのはどんどん上がっていきます。うん。まあ、そんな考え方、ぜひ覚えておいてください。以上です。